さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日の担当は下村静子がお届けしてまいります。先週なんですけれども、お知らせのところで緑のニュースレターを紹介しました。ちょっとしりきれトンボの紹介になってしまったんですけれども、この緑のニュースレター5月号で300号を迎えるというところはお話ししていたんですけれども、なかなかですね、毎月発行するっていうのも大変なんですね。でニュースレター自体も、もうちょっと前まではボランティアメンバーさんが、実際に記事を書いたりとか取材をしたりとかして、関わってくださっていたことが多いんです。で今でももちろんですね、例えば会員紹介のコーナーはボランティアの方が取材をして会員さんを紹介してくださっていたりとか、それから先週もちょっとご紹介したんですが、ゆっこのカナダだより、カナダからのね、情報は今会員の武田由紀子さんが毎月連載をしてくださっているというふうに、すごく、ボランティアの皆さんが関わってくださって、で構成もそうだ、構成もですね、実は東京の会員の方が、やってくださってたりとか、遠隔でもやっぱボランティアをしていただくことができるというのがね、このニュースレターのいいところなのかもしれません。気になる方がおられましたら、ぜひニュースレターもボランティア募集しておりますので、お声掛けください。そして毎月発行して郵送をするときには、みんなでこの郵送作業を、するということもやっています。月1回発送作業ですね。でその発送作業の時はどなたでも参加をしていただけます。でいろんな環境の話とか、身近な話題とか気になることとか話し合いながら、お菓子食べながら、それもエコかけるエシカルなお菓子食べながら、おやつ食べながらこうやったりしておりますので、ちょっと環境市民の方を覗いてみたいなっていう方は、まずそこから参加していただいてもいいのかなと思いますので、ぜひともお声掛けください。電話番号は 075-211-3521 です。それからもちろんウェブサイトからね、お問い合わせいただくこともできますので、ちょっと検索をしていただいて、ぜひぜひお気軽にお声掛けいただきたいと思います。この後13分ぐらいお付き合いいただきます。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。春になって一人暮らしを始めるという方もね、たくさんいらっしゃるかと思います。そして京都は学生さんの町ですから、たくさんの学生さんがやってきて初めての一人暮らしをするという方もおられるんですね。で、そんな中、今度は6月くらいになるとインターンシップ生として環境市民にも学生さんがね、やってきてくれて、いろんなお手伝いをしてくれたりします。でその時にですね、いつも身近なことで、なんか環境のことを知ってもらえて、しかも暮らしにもこう役立つことがないかなっていうので、よくですね、日本茶の入れ方、美味しい入れ方っていうのをお伝えすることがあります。これ覚えとけば、自分でお茶飲む時にもすっごく美味しいお茶がいただけますし、お客様が来られた時にね、お出しする時でも、なんか人が喜ぶ顔が見られる、あ、美味しいお茶ですねって言ってもらえるような、そんな顔をね、見られるっていう喜びにもつながるので、覚えておいてほしいなと思うんですけれども、お茶もやっぱりね、環境とすっごく関わりがあります。お茶のその茶葉っていうのは、まず作られる時に本当に繊細なので、よく農薬が使われたりとか、あるいは殺菌剤が使われます、虫除けのためにですね。でも、できればそういった、使われる量が少ないもの、殺菌だったらば使う回数が少ないものっていうのを選んでいくっていうことが、やっぱり、自然環境、土を守ったりとかすることにもつながっていくので、非常に大事かなというふうに思っています。で、お茶って農作物なので、本当だったらば まあ、あの他のね大根とかキャベツ白菜と同じように値段が上下しても良さそうですよね。でもそれが上下しないっていうのは仲買の方たちがきちんとそのどこでどんなお茶葉が取れて今年はどんな風なこう量確保できるのかとかどんな質になってるかっていうのを把握されている上にそれをこう当分にこううまく、こう合わせていくことができるのでお茶の値段って葉っぱの値段って変わらないんですよね。そう考えるともう本当にすごいものなので、いや天候不順で今年はうまく取れなかったっていうんだったら値段が高くなってもいいのになっ なんて私は大胆なことも考えたりするんですが、まあ、それはちょっと置いといて、そのまあ美味しいお茶の入れ方なんですけれども、まあ、できるだけそうやって農薬があの使われている量が少ないとか、あるいは殺菌されている回数が少ないというものを手に入れた後なんですけれども、あのぜひとも急須でお茶を入れてください。急須でこれもですね美味しさにちょっと関わるかなと思います。で急須中見ていただくと、あの最近の急須はですね網のネットになっているカゴみたいなのが中にバクッと入っていて、そこにお茶っ葉を入れてお湯を注ぐっていうことになっています。だけれども本当はそのカゴじゃなくて、カゴはですねネットのカゴは取り除いて、急須の中に直接お茶っ葉を入れていただくのがいいんです。で、あの急須の、あのお湯がこう外に出ていく部分にあのお茶こしがついているものがいいんです。なぜかというとお茶のお美味しさというか旨味は葉っぱが開くときにふわっと開くときにじわじわっと出てきて甘みが美味しさが旨味がこう広がるんですね。ところがあのネットの網の中の中でお茶っ葉を入れると開かないんですよ。キュッてこうお茶っ葉が重なったまま、あの窮屈な思いをしてしまったまんまお茶を入れてしまうことになるので、本来の美味しさを 100% 引き出すことができないんです。だからできれば広い海原でっていうか広いあの急須のところでお茶っ葉がゆらゆらっとこう揺れるような、まあ振り回しちゃダメなんです、静かに置いとかないといけないんですけれども、そういうふうなお茶の出し方をぜひともしてあげたいというふうに思ってください。はい、そしてあのお湯を入れるとき熱湯を直接葉っぱにはかけないでください。まあ、できればですねお煎茶の場合だったらちょっと冷ましてから80度くらいまで、まあ、もうちょっと高くてもいいかな、あのまで一回お湯のみにお湯を熱湯を注いで1分ぐらい置いてからあの急須の方に注ぐと残るお湯もなくなるし、まあ、ちょうどちょっきりのちょっきりって関西人ですねちょうど あの分量のお湯が入れられますから、まあ、急須からに直接お湯入れるよりはお湯飲みにまず飲むだけの量を、入れてそれを急須にこう空き替えながら、入れていただくといいかなと。で、ちょっと冷めたお湯をそうやって入れますよね。で最初の1煎目はですね葉が開くのに時間がちょっとだけかかりますので、まあ、1分くらいは待ってほしいなと思います。1分くらい待ってもらって、あそろそろいいかなっていいですかみたいな感じで葉っぱに聞いてもらってお茶を注いでください。お湯飲みに注ぐときは、まあ、これはねよくされてると思いますけれども、あの1杯分を1人、何人かに分けてですね、あの何人か分を入れるとき1杯分を一気に入れてしまうのではなくてちょっとずつねあの注ぐということをします。あの右からこう入れていって左まで行ったら今度また左から右に入れていく、継いでいくっていうふうなことをするとお茶の濃さが糖分になっていきます。で大事なのはしっかりと最後の一滴まで水分は出してしまう、お茶は入れきってしまうっていうのが大事です。ここでですねお湯を残したまま急須にですね入れておくと葉っぱがデレッと開いてもうその後飲むお茶っていうのがほとんどなんか美味しくありません。もう全く美味しくないお茶になってしまうので、しっかり一煎目の、あのお湯はお茶は切って注ぎ切ってしまうということが大事です。でその後なんですけれどさらに丁寧にしようと思う場合は急須の蓋を開けてください。開けてあげてください。なぜかというと急須の蓋を閉めたまんま置いときますとその中で葉っぱさんたちがですねあの熱にこもった急須の中で熱がこもってますから開いていくんです。さらに
いや、そうするとまた旨味が逃げ出してしまうので、そこで蓋を開けて、冷気を入れてあげて、偏ってるお茶っ葉をトントンと急須叩いて、ほぐしてあげる。そうすることによってお茶っ葉がそれ以上開かない状態になるので、2煎目入れた時に美味しくいただくことができます。で、その2煎目のお茶を入れる時ですけれども、今度ね、今度はですね、1煎目と違って2煎目はすぐに出ます。もう葉っぱが開いてますからすぐに出るので、お湯を同じようにお湯飲みにこうね、豆腐に入れて、急須の中に戻していただいたらば、もう待たずにそのままもうすぐに継ぎ出していただいても、ちょうどコロヨイのお茶がいただけるというような具合になっておりますので、塩梅になっておりますので、ぜひ皆さんこれをお試しください。学生さんに本当このお茶の入れ方をね、お伝えするとみんなはーっておっしゃるんですけれども、これで本当に自分のところに巡り巡ってきたお茶っ葉を大切に、本来の美味しさを本当 100% 近く引き出していただくことができる、感謝しながらいただくことができるっていうものだと思いますので、ぜひぜひお試しください。今日は美味しいお茶の入れ方でした。では音楽です。環境市民からのお知らせ、エコ回覧板です。もう季節がいいと外にね、出かけたくなるという方たくさんいらっしゃると思いますが、環境市民では、京都と出会う自転車ブックというのをもう少し前に発行いたしました。これをですね、使っていただくと京都での自転車での移動を楽しみながら観光までしてしまえる。そして美味しいものも食べに行くところがこう載ってたりとか、見どころスポットみたいなのがね、載っておりますので、ぜひぜひ、自転車も好き、京都も好き、なんかこう観光して歩いたりとか見て回るのも好きとかっていう方は、ぜひこの京都と出会う自転車ブックご活用いただきたいと思います。今市内版というのを紹介してるんですけれども、もう間もなく、もう出る頃かな、郊外版というのも発行されます。この郊外版はもうちょっと広範囲、滋賀県のあたりとか、奈良の方まで少しこうカバーしているようなものになっておりますので、これも、手に入れていただいたら遠乗りに持ってこいかなというふうに思います。ぜひぜひご期待ください。京都と出会う自転車ブックです。気になる方は環境市民までお問い合わせください。今日は時間になりました。環境市民の生駒ライフ、下村静子がお届けしました。では今日はこの辺で、さよなら。